礼拝の後で、ぜひ御嶽山にちょっと散歩に行かれたらいいんじゃないかと思いますが、聖書をお読みいたします。先ほど読んでいただきましたフィリピの信徒への手紙、2章の1節から11節をお読みいたします。362ページ3ページのところですが、新改訳はピリピ人への手紙と言ってました。新教徒はフィリピの信徒への手紙、これはギリシャ語に原点のですね発音に近づけようということでフィリピという発音になっております。中身は同じです。2章の1節からお読みいたします。そこであなた方にいくらかでもキリストによる励まし、愛の慰め、霊による交わり、それに慈しみや憐れみの心があるなら、同じ思いとなり同じ愛を抱き心を合わせ思いを一つにして私の喜びを満たしてください。何事も利己心や虚栄心からするのではなく、へりくだって互いに相手を自分よりも優れたものと考え、めめ自分のことだけでなく他人のことにも注意を払いなさい。互いにこのことを心がけなさい。それはキリストイエスにも見られるものです。キリストは神の身分でありながら神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にしてしもべの身分となり、自分と人間と同じものになられました。人間の姿で現れ、へりくだって死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした。このため神はキリストを高く上げ、あらゆる名に勝る名をお与えになりました。こうして天上のもの、地上のもの、地下のものがすべてイエスの御前にひざまずき、すべての舌がイエス・キリストは主であると公に述べて父なる神を称えるのです。以上であります。今日取り上げましたこの箇所、キリストが神の身分を捨てて人となられた、神学的には受肉という呼び方をいたします。その出来事の説明となっているところでありますが、この中に7節にかえって自分を無にしてという表現が出てまいります。自分を無にして、で、仏教に親しんでおります私たち日本人にとりましては、この自分を無にするという表現は非常に馴染み深いものじゃないかと思うんですね。自分を無にする、これ辞書を引きますと、この仏教の方ではこれ無我って言いますね。自分を無にする、我を無にすると、無我というのはこの本来仏語っていうんですかね、仏教用語で、我という囚われを離れること、また普遍の実体である我は存在しないとすることと書いてあります。あるいは無心なんて言いますね。無心、これもやはり仏教の言葉のようでありますが、凡夫の一切の妄念が取り払われた心、虚心、無念無想、仏教ではこの無念無想、無心、無我ってですね、同じような意味ですが、よく出てまいります。でこれは仏教のゴールっていうんでしょうかね、自分を我を空ずるというのはこの、ゴール、目的、あるいはそこに達したいというようなことでありましょうか。今日はこのこととですね、読みましたこのキリストが自らを無にしたということと、比較しながらお話をしたいと思います。 ただ、まあ、私はもちろん仏教については、あくまで、門外観で、あります。キリスト教のポーズではあるんですけれども、素人でありますので、まあ、仏教に詳しい方にとっては、あるいはお水回りになるような間違っていると思われることが あるかもしれませんが、まあ、その時はぜひ指摘していただきたいと思うんですが、まあ、しかし今日は特にこの仏教の中でも根本仏教といわれるものを中心にお話をしたいと思います。まあ、そもそもこの仏教ですねというのは、ゴーダマ・シッダールタっていうんですかね、お釈迦さん通称が考え出した教えですけれども、宗教というよりはもともとやはり哲学に近いようなものであったと言われております。その教えというのは一言で言えば、人間のさまざまな苦しみから逃れるためには苦しんでいる主体そのものを空じる、あるいは無にすることだと。苦しんでいる自我がなくなってしまえば苦しむことはないですね。それがこのお釈迦さんの発想で、これは素晴らしい発想ですね。苦しんでいるのはその苦しんでいる自分があるからだ。これ紀元前の何世紀かちょっと忘れましたけど、ずいぶん昔にねこういうことに気がついた、人がいたわけですが、だからこの自我がなくなってしまえば、つまり無我の世界になれば苦しみはなくなるんだ。じゃあどうして、どういう方法で自我をなくするのかというと、それは人間は誰もこの一人では存在していない、互いに依存して存在しているということに気がつくことだっていうんですね。自我を相互依存関係の中で捉えるならば、これが自我だと思っていた自分自身はなくなってしまう。そのつながり、まあ、縁起というこの人のつながりの中にあって初めて自分は存在しているんだから、自我だ自我だと思っていても、それは実はその全体の中の一部だ。空間的に離れていても、私と私の親や私に食物を供給してくれる人や私の子供や、そういう人たちと我々はもう密接につながっていて、決してこのこれが私、これがあの人というのはないんだというようなことを、もう心の底からそうだと思えたら自我がなくなるんですね。これは悟りという涅槃とか、いうような表現であるそうですが、まあ、これは本に書いてある通りの経緯ですから間違いはないんですが、この自我がなくなった状態を無我と呼んでいるわけですね。だ、まあ、自分がなくなれば苦しみはなくなるんです。これ当然のことなんですけども、そのためには自分というものはあくまでも一個の個ではなくて、みんなのつながりの中にある一部分に過ぎないんだと。だからこう切れないですね、つながってる。でこれがお釈迦さんの原始仏教と言われるもので、これ素晴らしい教えですね。世界の宗教を足り得たのはこの純粋無垢な教えのゆえであろうかと思います。まあ、日本に参りましてからはこの仏教の思想というのはですね、いろいろ転戦、変化いたしまして、さまざまな、教えに分かれていっているわけですけれども、広島は浄土真宗で、ありますが、基本的にはやはりこの部分は変わってないと思うんですけども、仏教の話ばかりしてしまいましたけれども、聖書の今日読みましたところを戻ってみますと、で今日お読みした箇所はパウロがフィリピの教会の信徒に対して、私利私欲を捨ててへりくだって互いに使い合うことを進めているところなんですね。でその例として、あるいは最高の模範としてキリストのなさったこと、あるいはその身の上に起こったことを取り上げているわけです。で6節以降は言い回しや言葉遣いからパウロが考え出したものではなくて、当時教会で歌われていた賛美や唱詠ではないかと考えられています。でもう一度その部分だけを読みします。6節から、 キリストは神の身分でありながら神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にしてしもべの身分になり、人間と同じものになれました。人間の姿で現れ、へりくだって死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした。ここではキリストが自分を無にした、つまりキリストの無我についてこの語っているわけです。キリストは神の身分、あるいは神の等しい身分でありながら、それに固執せず自分を無にしてしもべの身分になられた。それは人間を救うためであった。そして人間と同じになり、最後には人間として十字架にかかって全ての人類のために死なれたというんです。キリストが人となられたという出来事は、これはその私たちこう日本人の考え方では、神と人っていうのはですね、あんまり離れてないんですね。日本人的に言うと、例えばもう死んだら、人間は日本人の、まあ、神道的な考え方でいくと、死んだらみんな神様なんですね。で、まあ、それがそのまま仏教にも、日本の仏教に取り入れられてしまって、死んだら仏さんになるというようなことを言うんですけれども、まあ、これ本来仏教にあった考え方ではありません。でもその神様が、人間のところにやってきてですね、神がかるとか乗り移るとか、神の姿を取るとかですね、このなんかこう日本人にとっては神と人間というものが密接な関係にあります。しかし聖書ではこの神と人間というものは、そういうつながりは一切ありません。人間がどれだけ素晴らしいことをして、苦行難行苦行をし、また善行を積んだとしても、絶対に神にはならない。また逆に、神がどれほど神の属性を切り捨てていっても人間にはならないんですね。神は創造者であり、人間は被造物であるからです。これは歴然とした区別ですね。この間私初めてろくろを回しました。1500円払ってですね、昔から憧れてたんですね。一回やってみたかったんですけども、まあ、意外に簡単に、分厚い丼のようなものができてしまったんですが、なんともいいですね。土の塊がこの自分の手の中で器になっていくというのは、なんかワクワクしますね。でまだ送ってきてないんですよ。この間九州行った時に作りました。送ってきたら3万円ぐらいで誰かに売ろうかなと思ってですよ。まあ多分誰も買ってくれないと思うんですが、土くれからね、この一つの形ができてお椀になるって、いいですね。でしかし、それはあくまでも器ですよ。それはどんなに素晴らしいものでもね、なんとか焼きなんて有名な先生が作ると1個何百万何千万なんてもありますけども、でもそれもあくまで土の塊です。そのどんなに上手に作ってもですね、それはあくまでも作ったものだし、自分とはなり得ない、無関係。あるいは人間が今ね、コンピューター全盛の世でありますけれども、そんなに素晴らしいコンピューターを作り、人工的な臓器を作り、あるいは頭脳を作ってもですね、人間にはならないです。ロボットにしか過ぎないですね。で、神と人間というのはあくまでそういう関係ですから、神が人間になるという、キリストが神の姿で現れたのにその身分を捨てて人間になられたというのは、まさに神を捨てたということ。神様の属性をいろいろ削っていって最後のカスみたいなので人間になったというわけでもないんです。もう神のあり方を全部捨てちゃった。これはまさに無にしたという表現でしか表現できないもの。 私たちのために無にされた。ですからこの7節の帰って自分を無にしてというこの表現ですね、まあ、この言葉はいろいろどういう意味か議論されておりますけれども、西洋人はなかなかこの考え方理解できないようですけど、東洋的な私たちは割と分かりやすいですね。無にした、なくなった、ゼロになったっていうのはですね、この分かりやすい考え方。ところがですね、キリストはゼロになっただけではないんです。人間の姿を取った上に人のためにその罪の身代わりとなって十字架にかかって死んだっていうんですよ。ゼロじゃなくてマイナスなんです。それも価値のないもののために、価値のないものを自分より優れたものと考え、価値のあるものと思うがゆえにそのもののために十字架にかかり、十字架の死にまで従われたんですね。だからキリストの無我というのはこの無我以上のもの、マイナスなんです。いずれにしましても、この神の在り方を捨てて人間になるというのはどういうことなのか、私たちにはそれがどれほど苦しいことなのかというようなことはまず理解できませんね。カフカの小説で起きたら虫になったというのがありますけれども、カフカでしたかね、あれ忘れました、神だと書くかと忘れました、人間が虫になるのか、ナメクジになるのか、ミミズになるのか、アリになるのかね、カゲロウになるのか、そんなものに、慣れようはずはないんですけども、しかし、まあ、それ以上に大きなこの犠牲ですね、神の在り方を捨てる、そしてこの人間を救うと。このキリストの無我、自分を捨てて人間となった、そして人間となってもその人間の王となったのではなくて、人間に仕えるものにあって最も卑しい姿ですね、犯罪人、この死刑囚になったんですから、そして死刑になった、人間として最もこの恥ずべき姿になられて十字架にかかられた、この神の姿から十字架にかかったキリストの姿までの差の激しいことね、これはまあそのただ単に上から下とかっていうようなことじゃないですね。でここでまたこの仏教の無我の話持ち出してキリストの無我と比べてみたいと思います、まあ、かなりこれは乱暴な企画なんですね。というのは、まあ、仏教の無我というのはそのある意味では救われる本人の話で、キリスト教の無我というのは救い主本人の話ですから、まあ、多少違いはあるんですけれども、まあ、理解を深めていただくために、その辺はご容赦いただきたいと思いますけれども、この仏教の無我というのはこれは苦しみから逃れるための手段なんですね。無我の目的、仏教における無我の目的というのは自分を救うためです。はっきりします、自分を救うために無我の境地に至る。自分が無我の境地に至ったら自分の旦那が救われるというわけじゃない、あくまでそれは個人の問題、自分が救われるために無我の境地に至ろうとして、これは仏教の無我の目的です。ではキリストの無我はどうであったか。キリストは自分を救うために神の在り方をお捨てになり無になられたのでしょうか。違いますね。キリストは自分以外のものを救うために無我になられた。しかも価値のない無に等しいものを救うために自らが無になられた。はっきり違いありますね。自分を救うための無我か、人を救うための無我か、これ第一の違いです。無我の目的が違う。 で考えてみますと、人間の苦しみというものはこれは人間自身に由来してるんです。それは仏教も認めてるんですね。自我があるから苦しむと言ってるんですから、自分自身に由来してるものなんです。全てが全て自分が悪いから苦しんでるだけじゃありませんけれども、他から被るものも様々ありますけれども、この社会やあるいは病気やですね、事故やいろんなものありますが、これは全て人間が作り出したものですね。人間の生み出した、無秩序やですね、構造やなんかなわけですね。人間の由来、人間に由来して、だから人間は苦しむことは、これはまあある意味では仕方がないことなんですよ。人間として生まれたらそれは苦しむということなんです。ある意味では苦しむことで少しは自分の犯したさまざまな過ちを自らを裁いてですね、少し安心したりしてるわけなんですね。まあ、それで全てが帳消しになるわけじゃありませんけれども、だからこの苦しむべきものが苦しんでるんですよ、人間の場合。ところがキリストは苦しむべき方では、あるいは苦しむ必要のない方、キリスト自身何一つ苦しみの原因となるようなものをその身に帯びていなかったにもかかわらず苦しまれた。何のためでしょう、私たちを救うため、人を救うために苦しいなんですね。私たちを苦しませないために自らが苦しまる。人間は苦しんで当然のものなんです。でもキリストはこの人間の苦しみを見るに忍びず自らが苦しまる。その苦しむべきものを救うための苦しみがキリストの苦しみであった、無我の目的であったということですね。2番目に無我の動機という、まあ、今最初に申し上げましたのは無我の目的ですね。自分を救おうとするのか人を救おうとするのかということは違う。2番目はこの無我の動機、まあ、出発点なんですけれども、この、まあ、仏教の無我というものは、自分が救われたいということが出発点にあるんですね。だから自我が出発点にあるんですよ。自分が救われたい、この苦しみから何とか逃れたい、四苦八苦から解放されたい、楽になりたいっていう、これが出発点、動機です。ですから、まあ、これはこんなことを言うと、この日本中の坊さんから叱られそうですけども、僕はこの仏教の思想というものはやっぱりどっか無理があると思うんですね。その自分が救われたいっていう動機で始めて、最後はその自分から離れようとしてるんです。そんなことできるはずないんです。視点がね、自分なんですよ。自分を基軸にスタートしているのに、最後にその自分から離れようっていうんですよ。さあ無理ですよね。あくまで自分の足で歩きながら、この自分の足で歩くのをやめたいと言ってるんですから。この出発点が無理なような気がします。しかしこのキリストの無我というものは自分自身にない。自分自身に動機がない。キリストの無我の動機はどこにあるかというと、被造物である人間の救いなんです。人間を救うために無我に向かわれたんです。だから出発点がもうすでに無我なんですよ。変な言い方ですけど、出発点からしてすでに私利私欲がないんです。これ無我なんですよ。無我から発しているから、この神の在り方を捨て人となっても、またさらに使える姿をとって、殺人犯の一人に数えられて十字架にかかっても、キリストはそのことで一切文句を言われない。この自分自身の中から発したものか、人のために発したものか、この無我の動機というものがここにはっきり違いがあるんですね。で最後にこの無我の効果ということ、 ことですが、この仏教の無我というのはどう頑張ってもそれはその人が仮にですね無我の境地に達して悟りを得たとしても救われるのはその人だけです。その人は宿泊から解放されます。その人個人の他の人はどうでしょうか。他の人は残念だったな、無我の境地に達せられなくてかわいそうにな、ですね、あくまでその人個人にしか効果がないんですよ。キリストの無我というのは逆ですね、全く逆。キリスト個人にとっては何一つ益がないんです。だけどもキリスト以外の全ての人類に益のある、キリスト以外の全ての人類はキリストによって救いを得ることができる、この効果ですよね。だからキリストの無我というものはその出発において目的において効果においてまさに無我なんですよ。どこをとってもキリスト自身に何一つ益がないんです。徹頭徹尾まさに無我なんですよ。これが無我ですよ。だからこの救いに真理があるんです。人間が発し考え出した人間から発したものはどっちへどう転んでも人間の範囲でしかないんです。やっぱりどこか私利私欲なんですね。そんなこと言って怒られますけどね。ところがですね、この浄土真宗はね、非常によく似てるんですよ。南無阿弥陀仏ね、阿弥陀様というのが出てまいりまして、阿弥陀仏が、人間の代わりに、代わりにというところまでいかないんですが、人間が悟りを開けないなら自分も悟りを開けなくていいと言ってですね、あの十八願をの中に書いてありますけれども、その、まあ、まさに、身代わりの慈悲をですね垂れてくれた、そう言ってるんですね。その点非常にキリスト教に似てますけれども、しかし阿弥陀仏とキリストの違うところはですね、キリストは歴史的な人物だということです。阿弥陀仏は空想の、あくまでもこれは思想の上での仏なんですね。でそれはもちろん仏教の人は認めていることなんです。あくまでもこれは仮想バーチャルサルベーションなんですね。バーチャル救い、ね、でもキリストの救いはリアリティですよ。本当なんです。本物ですよ。この方が神であったかどうかはわからないけれども、少なくとも人としてこの地上に存在したイエス・キリストという人物は社会の教科書に載ってるんですから。そしてこの人が神の在り方を捨ててまさに無になって人間の姿をとって私たちの身代わりに十字架にかかって死んでくださったと。この方によって全てのものがこの罪を許されて救われる、宿泊から解放されるだけではなく永遠の救いをいただくことができるんだ。これはリアリティなんです。本当の話、現実に起こったことです。そのためにキリストは神の在り方を、神の資格を、神の等しさを、神自身を全て無にされました。無にする目的、無にする価値のないもののために自らを無にしてくださった、この方の救いというものが今私たちに及んでいるわけですね。まあ、仏教の話は全部忘れていただいても結構なんですが、まあ、要するに今日私は申し上げたかったことは、キリストはその人間になると、人間と等しいものにおなりになるということのですね、そのあらゆる面において無我であったということです。あらゆる面において私利私欲がなかったということです。あらゆる面において愛に覆われていたということです。これが愛だ、これが真実の愛なんだということをキリストは 示してくださいました。でパウロはそのことを取り上げて、あなた方は互いにそのような愛を抱き、心を合わせ、思いを一つにして、何事も利己心や虚栄心からするのではなく、へりくだって互いに相手を自分より優れたものと考え、めいめい自分のことだけなく他人のことにも注意を払いなさいと言ってるんですよ。この人を模範にしなさいって言うんですか。ちょっと模範が良すぎますね。ちょっとあまりにも高すぎるという感じはあります。そんなことできるはずはないですよ、ね、私たちは同じ姿の人間のためにだって、その人のために自分の何かを捨てたり犠牲にしたり、あるいはその人のために仕えていくということは本当に難しい。自分を無にするということはできないんですよ。やっぱ自我があるんですね、そこにね。私が可愛い、私が大切、私がいい思いをしたい、私が楽になりたい、私が大切だという気持ちが常に心の中にあるので、本当にこの人は自分より優れたものと考え、使い合うということができないんですね。難しいことです。しかしこの模範がはるかに高い崇高な模範ではあっても、歴史的な事実として私たちに示されたがいいわけであり、また私たちもそのことを信じてですね、キリストによって救われているわけですから、そのわずかなかけらでもいただいて、そして互いに使い合うことをしなければならない。私たちはそのことによってキリストから愛されたということを実は証しするんです。本当にキリストは私のために自分を無にしてくださったということを信じるならば、それを信じるということはそれを実行するということです。実行に表せないものは信仰ではありません。それはヤコブが言っていることなんです。本当に信じてる、信じてるんだったらやってみなさいとヤコブは言うんですね。でもそれはできるかできないかじゃなくて、それをしようとすること、その時に私たちは実は無我になれるということです。クリスチャンは無我の境地になれるんです、本当の意味で。なぜならばキリストは無我にを実践してくださった方だから。自分の私利私欲を捨て、利己心を捨て、虚栄心を捨てて、そして誰かのために仕えていくときに、私たちも無我になります。それは無我です。だから一生懸命に、ああなんと自分のは罪深いんだろうか、汚れてるんだろうか、ね、煩悩があるんだろうかってですね、いくらその一生懸命に考えて座禅を組んだり滝に打たれたりしてもね、無我の境地にはなりません。発想が自分自身の中にあるから、自分が幸せになりたいという気持ちで、自分が幸せになりたいと思ったらこれは無我じゃないんですね。私の隣にいる人を幸せにしてあげようと思えたときに無我なんですよ。それがもうすでに、それが無我なんです。それはキリストの姿だから、それはキリストのために私たちがしてくださったことだから、その時私たちの心はまさに煩悩から罪から解放されている。ああこの人のために私の利益ではなく、自分より優れたこの人は本当に価値のある人だと認めてあげて、何かすることができたら、それはキリストの模範に従うことですね。ぜひ祈りながらそのキリストの模範に従うものにさせていただきたいと思います。無我ですね、自分の存在を意識しない状態、虚心、いいですね。それをこのそうなりたいと願うことじゃなくね、キリストの姿になりたいと思うときに私たちは無我の境地、その点において仏教を出し抜いてやりたいなと思うんですけどね、まあ、そんなことで出し抜いてもしょうがないんですがね、
でもその素晴らしい見本があるといいじゃないですかね。どうしたら自分が無我になれるかなんて一生懸命考えるよりね、キリストになればいいんですから、まあ、シンプルでいいですね。お祈りいたしましょう。天のお父様、今日は神の御子イエスキリストが神の身分を捨て神のと等しいものであることに固執されずに人間の同じものになられ、私たちに仕えてくださった、そして私たちのために命を捨ててくださったということをもう一度学ぶことができて感謝いたします。キリストは私たちのために全てを無にされました。いえ、マイナスの苦しみも終わりました。それは私たちを愛するがゆえであったことを覚え感謝に足りません。主は、私たちもこのキリストによって救われたものとして、どうかこのキリストの姿にわずかでも近づくことができますように助けてください。私利私欲、自分の目的、自分の願い、自分の思いを達成するだけではためではなく、人のため、神のために心を砕き、犠牲を払い、仕えていくことができますように。また本当に私たちの動機が純粋であるかどうか、聖霊によって探り示してくださるようにお願いをいたします。私たちはどこまで行きましても罪深く自己心の塊でありますから、どうぞこの醜い自分から解放してください。キリストの背中を仰ぐときに、私たちは本当の意味での無我に至れることを感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。アーメン。